最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
76キロ陽平です。お願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、紗彩さん、なんか俺フェイスブック見たんですけど、
はい、
なんかディマティーニの前でカリスマ性発揮してたっぽい。
そう、ありがとうございます。そうって自分で言うことじゃないんですけど、
はい、
ディマティーニのね、2日間のブレイクスリーエクスペリエンスっていうセミナーがあったんですが、
はい、
そこでワークの解説をさせていただいたんですよね。
なんかその、もともと何でしたっけ、なんかちょっともはや関係性が分かってないんですけど。
うん、ファシリテーターの私は一人なんですが、
はいはいはい、
もう12年ぐらいやってるので、
うん、
もう古株になってきてるんですよね。
うん、
うん、で、ワークの解説っていうのは、まあ、いつも同じことを言うので、じゃあそこはファシリテーターにやらせてみようみたいな、
はいはい、
ちょっとそういうことを考えていただいて、
うんうんうん、
私だけじゃないんですけどね、何人かのファシリテーターが、問いの解説をね、順番にしたんですね。
そしたらなんか、ディマティーニはなんか、それ、それは違うよとか、そういうのがあるんですか？
うん、言うときもあるけど、まあ、違っても違うと、違うよという言い方
は
しないんですけどね。
はいはいはい、はい。
付け加えると、みたいなことで、ある場合もある。
はいはい、なるほど。すごい、うん。そもそもディマティーニが日本に来てたんですか？
来てた。
これは、
うん。
それはなかなか珍しいことなんですか？
あ、4年ぶりよね。だから4年半ぶり？
あ、そんな感じだったんだ。
そう。コロナでね、来れなかったから、うん。4年半ぶりの、日本だったので、なのでね、150人ぐらい来てたんですよね。
うん、なるほど、
うん。
ちなみに、どんなことを学べるというか、2日間でどんなことやるんですか？
あのね、ブレイクスリーエクスペリエンスっていうのは、一言で言うと、自分が大嫌いな人に感謝ができるようになるっていう、プログラムで、その、ワンプロセスワンプロセスごとに、質問があって、それに答えていくのよ。
それは、なんかそれこそ JDS とかでやってることとはまたちょっと違う感じのやつなんですか？
あ、JDS は、それをベースにしている。そう。考え方を取り入れて、そのワークは、まあ、ディマティーニメソッドっていうワークなんだけれども、それ、7つずつの質問があるんだけど、それを、まあ、ブレイクスリーエクスペリエンスっていうのは、2日間で、一気にやってしまう。
その2日間のゴールが、その、何？嫌いな人を好きになるみたいな感じがゴールってことなんですか？
そうそう。嫌いな人に、感謝ができるっていう、まあ、それが結果なんだけれども、
うんうん、
好きになるっていうより感謝ができるっていうことは、この世の、まあ、宇宙の真理って、まあ、呼ばれているもの、ユニバーサルローって呼ばれているものを理解するっていうことなのよね。
うん、
で、私たちは、この世に起こっていることを、歪めて認知しているっていうのが、まあ、ベースにあって、歪めないで見ると、全部自分にとってありがたい出来事だったんだよねっていうことが発見できる。
うん、
うん、だけど、まあ、見方がいつも言っている中庸思考の、マイナスしか捉えていないと、その出来事は自分にとってマイナスの出来事になるけれども、
うん、
プラスが見えると、マイナスの出来事にはならない。
ね。だからそれをだから、 いつもさえさんが教えてる中庸思考の。
そうそう。それをいろんな切り口で、その私は、今、ポッドキャストだと、その一個しか言ってないんだけど、中庸思考っていろんな切り口で、いろんな角度から、あ、なんか私に見えてたのって、嘘だったよねっていうのをいろんな角度からこう見ていくものなのよね。うん。で、学校に入っていただくと、それやるんだけど、まあ、SNS とかでは、そのうちの一個だけ、
なるほど。
うん、お伝えしてるみたいな感じ。
なるほど。だから、みんなが知ってるやつもいろんな切り口がまだまだあるんだよっていう。
そうそうそうそう。一言で言うと、まあ、マイナスとプラス両方あるんだよ。だし、その人の特性自分もあるんだよ。なんだけど、まあ、それが、いろいろな、次元っていうのかな。うん、ディメンションから見ると、どこから見てもそうなんだよねっていうのをこれでもかこれでもかって見せつけるのが、まあ、デマティメソッドなんだよね。
それを2日間でいろんな
そう
からやっていくみたいな感じ。
そう。そうそう。そう
こ
す
ちら？
るといろんな角度からプラスが見えるから、うん、もう最後には感謝しかなくなるって
ええー、面白い。ちなみに、サーヤさんとかは、
いう。うん。
もう、学ぶことはないみたいな感じなんじゃないんですか？
それに関しては、もう結構知らないことはないし、答えられないことはないんだけど、ディマティーニって、宇宙のからくりをいろんな角度から研究していて、例えば、心理学の中でも、発達心理学とか進化心理学とか、いろんなものがあるんだけど、それを全部研究していて、全部まとめて教えてくれる上級コースがたくさんあるのよね。うん。で、それ、まあ、知れば知るほど、結局、バランスだよねっていうところになるんだけど、それも、宇宙物理学だったら、宇宙ってこうだよねっていうところからそこに来るし、進化の過程でもそうだし、生物学でもそうだし、あと、神話とか宗教学とか、そういったところにもそれが、宇宙のからくりっていうのは組み込まれていて、あと量子力学もそうだし、天体学もそうだし、そういったものが一個ずつ上級コースにはあるんですよね。
面白
うん。
い。結論はだから一緒だけど、そのプロセスというか、その
そう
解像
そう。
根拠みたい
そ
なのを学んでるみ
うそう。そう。うん。解像度がどんどんどんどん高まっていく。
たいな。なるほど。なん
うん。
か、あれですよね。船とか乗ってませんでした？
そう、船乗ってた。あれはね、ザ・ワールドっていう船で、皆さ
ワール。
ん、うん、検索していただくと出ると思うんですけど、英語でザ・ワールド。で、これ豪華客船で、レジデンス型の豪華客船なのよ。
レジデンス型ってどういうことですか？住んでるってことですか？
住んでる。豪華客船って、なんか、何週間とか乗るじゃない？普通。それが、売ってるのよね、その部屋ごとに。分譲
通常
住
マン
宅
シ
的
ョンみ
な。
たいな。
そうそうそうそうそう。
ほうほうほう。
そう。ザ・ワールドだけじゃダメだ。ザ・ワールドを豪華客船みたいに入れると。で、その部屋、売ってるって言っても、その何畳一間みたいな感じじゃなくて、一つが、何百平米っていう、まあ、豪華な、マンション的な。うん、ものなんだけど、そこに、一部屋、彼は持っていて、で、ずっとそこに、滞在しながら、世界を回りながら、受講生に配信をしていたのよね。
そう、ディオフティニーって船に住んでるんですか？
船に住んでるのよ。
そうなんだ。すごい
そう
ね。
そう。そう。船に住んでる。で、今、ザ・ワールド豪華客船で調べると、そのね、船の様子がすごく全部写真になって見れるんだけど、で、この間は日本に寄港する時だったので、それ1年かけてね、世界を回ってるんですけど、うん、日本に寄港する時だったので、まあ、2日ぐらい滞在するから、その時を狙って、じゃあ、日本の皆さんに、豪華客船に、招待をして、 そこで、個別コンサルを受けてもらえますよっていうのをやったのね。で、それ、来てくれた人たちがいて、で、私はそれのサポートで入ったっていう感じ。
なるほど。すご。ザ・ワールド、すごいな。ディマティーニの暮らしいいですね、ちょ
まあ、いいか悪いかね。
っと。嘘 ちょっと、俺は憧れるなのか。だって、世界旅していろんなとこ寄りながら、そこの国の人たちをセッションしているわけでしょ？
そうそうそう。あ、でもね、やるのはもう中からズーム。で、コロナ前は自分で、5カ所ぐらい拠点があって、ロンドンとニューヨークとオーストラリアとみたいに、行ってたんだけど、あと1日2日の公演だと全世界回っていたんだけれども、コロナで行けなくなったので、コロナ中はこの客船に乗りながら、客船の中からズームしてる。
すご。いや、カリスマ性発揮してますね。
ね。で、この中に住んでる人たちは、まあね、とても高いので、一番安いので、流動資産で5億円を持っていないと、買えない。
あ、そうなんだ。
一番ちっちゃいやつで。
億円か。
で、それ、値段じゃないから。
保険で買えるわけじゃないってことですよね。
そうそう。流動資産、買った後、銀行に流動資産で5億円がある。
なるほど。買った後に残ってないといけないんですね。
そうそう。で、10億円がある。で、年間の維持費もね、億単位。買った
そう
ら
し
それで終わりじゃなくて、
え、買ったらおしまいじゃなくて。
そうそう、年間の維持費も億単位、数億円単位。
はあ。い
1
や。
億、2億じゃないっていう感じ。
ああ、すごいな。
そうそ
もうなんか、ちょっとここに住まなくていいやってちょっと思っちゃいました、なんか。
う。中にね、入っちゃったら、もうそれこそ、全都市がここにあるみたいな感じで、プールとか、テニスコートとか、映画館とか全部あるんだけれども、で、24時間ね、いろんなところに泊まるから、いろんな国の人たちが来るので、レストランとかも十何個あるんだけど、スパとかもね、全部24時間体制なんだって。だからね、中に入っちゃったらね、もうどこにも行かなくていいし、全部中で住むんだけど、でも私は、ちょっとやっぱり、なんか隔離された感があって。
逆にね、そう
そう
よね。
そう、3日ぐらいいればいいかなっていう感じでしたけどね。
いや、でもね、素晴らしい。いい
まあ
で
です
。
も中ね、見ることもね、なかなかできないので、それはそれは高級ホテルみたいなね、感じでしたけれども。
ちなみに、これ、我々もなんか、いつか乗れそうなチャンスがあったりとかするんですか？
東京とか、この間は、その4年前は金沢に寄港したときに、金沢でも招待してくれたので、その時は、ちらっと、ミーティングみたいのしてくれて、ディナーに招待してくれた。これからも日本に寄港した時にそういう形でやってくれると思うんでね。ここで紹介しますね。そしたらちょっと紹介し忘れちゃった。
こんなチャンスを、我々もザ・ワールドチャンスをつかみたいと思いますんで。
紹介しますね。今度来たらね。
ですね。ありがとうございます。
っていう
ということ
形で、まあなんか、私実は、ディマティーニに限らずですね、いろんな人から、コンサルを受けさせてもらってるんですけど、昨日、一昨日かな？は、バシャールって知ってますか？
バシャール。聞いたことありますね。
バシャールって、地球外生命体の一色体なんだけれども、
ちょっと何言ってるか分かんないです。生命体の意識体。
地球外に住んでいる一色体と言われていて、
宇宙意識みたいな感じ？宇宙
そう。進化した生命体。
の。はいはいはい。
なので、なんでしょうね。日本は、こう、切った張ったって、戦争とかしてね、争いとかしているけれども、もう、そんなことは、遠の昔に乗り越えた、すごく意識が高い、意識レベルが高い意識体なのよ。
はいはいはい。バサールね。
そうそう、バシャールがね。で、30年ぐらい前から、日本のダリル・アンカっていう人を通じて、チャネラーね、いろいろ教えてくれているんだけれども、私が、留学に踏み切ったのは、バシャールのおかげなの、実は。
どういうことですか？バシャールとなんか前にご縁があったんですか？
そう、バシャールが、日本にやってきて、講演みたいのをしてくれたのよね。来たのはダリル・アンカさんで、アンカさんが、チャネリングをして、そのバシャールって人を下ろしてくれたんだけども。で、当時は、サヤさん大丈夫ですかっていう感じだったんだけど、
それを何信じてたらってこと？
そんなのに行って、
はい。
なので私も、現実界で生きていくために、それなんか隠していってたのでは
いはいはいはい。
だけども、バシャールが言っているワクワクすることをしようっていうの、今有名でしょ、日本で。みんな言ってるじゃない？あれ、一番最初に言ったのバシャールなのね。
ワクワクすることをしようと。
そうそう。で、
そう
他
なん。
のことは全部ノイズだと。
そう。
で、それって直感で、あ、これだって、これが私のやることだって、そのことをワクワクって言ってるんだけども。
こういうこと。私、心躍り狂う社会というのがビジョンなんですけど、もし
あ、
かして、
同じ、そうそう。
もしかして俺、バシャールでした？
そう、なんか今はね、すごくたくさんの人がそうやって生きたらいいよねって言ってるんだけども、もともとその概念一番最初に持ってきたのってバシャールなのよ。
そうなんだ。知らん
そう
かった。
そう。で、バシャール自体ワクワクっていうのも誤解しないでねって、その衝動的にこれやりたいとか、そういうことじゃなくて、で、利己的な、誰も、何、こう、押し合って自分が自分がっていう、そういうことじゃなくて、本当に魂の、まあ、使命的なものよね。に出会うと、これこそ自分がやろうとしていたことだっていうね、出会えたっていうような感動とともに、こう、ぜひこれをやっていきたいっていう思いになるって、それをワクワクって言ってるんだけども、それを直感で感じたら、それも、どんなに、それやんない方がいいよっていう、理由があっても、それをやっていきなさいっていうことを言ってるのよね。
なるほど。それで、さやさんが留学したってこと？
そうそう。で、迷ってたところ、そういうことを言っていたので、バシャールが。そうだよねって思って、私は今留学したら、帰ってきたらもう人生終わるよってみんなに言われてたの。
それな、ちなみに何年ぐらい前の話なんですか？
いや、だからすごい前よ。もう私が20、留学したの27とか8とか、いやいや、9、29。でも時代がね、江戸時代ぐらい違うからさ、今と。
で、その時に、でも聞いて、で、そのバシャールに、また会ってきたってこと？会ってきた？
日本に来て、講演をしてくれたから、それを聞いて、で、その前に本も読んでたのね。バシャールが出した本があって、その本に書いてあったことが、この人って、なんだろう、口から出まかせで言ってるんじゃなくて、本当に真理の真理を多分知ってると、その時なんでかわかんないけど思ったのよ。
その本を読んで、はい。
本を読んで。で、バシャールが、ダリル・アンカっていう人にね、突然語りかけるところから始まるんだけど、語りかけられたダリル・アンカは、現実界では結構その時あんまり上手に生きられていなくて、不満たらたらの青年だったの。で、この世はなんでこんなに理不尽なんだとか、なんで自分ばっかりこういう目に遭うんだとか、殴り書きをしていたのかな、確か。そしたら、よくある、筆を通して、こう、語られていた。で、それを、書き留めていったら、自分の質問に答えが返ってきて、いて、 で、それを持って、じゃあ聞くけどさって言って、どんどん聞いていったら、どんどん答えが返ってくる。
おほほ。
うん。で、意識レベルがその時ダリルアンカーすごい低かったので、そんなこと言ったってさ、自分が前に出ないと人に取られちゃうじゃんか、みたいな、そういうツッコミとか入るんだけど、全部答えがね、そうだよねっていう、もう何とも言えない慰めの答えじゃなくて、一時しのぎの答えでもなくて、本当に正論なんだけど、愛がある。うん。
それは本に書いてあるってこと？それが。
そう、それを書き留めて、ダリル・アンカさんが本にしたのよね、その30何年前に。
おほほ。
うん、で、それが日本に、ちょうど入ってきた時に私それをたまたま読んで、なんかこの人言ってることが違うっていう、その、中村天風さんとか、当時からね、私読んでたんだけど、それに通ずるか、それを超える感覚があるみたいな。で、ずっと読んでいて、今度来るっていうので、わざわざ会社を休んで出かけましたと。
おうほうほう。
うん、で、その時通訳さん通してだったんだけど、言ってることがやっぱりこの人本物だなと思って、その地球外生命体とか言ってわけわかんないけど、うん、意識としてはすごい進化している、意識体なので、人間の悩みはもう全部、答えを知っていると。
あさりんけど、はい。
そう。で、そう言われていたので、そうなんだなって思って、でも、どうなのかなって思って聞いてたら、聞けば聞くほど、知れば知るほど、確かに進化してる魂だって思ったのね。
この
うん。
玉、ちょっと違うぞと。
そう、ちょっと違うぞと。で、それにそう書いてあったので、みんながもう29となったら、もうその時でもう終わってるのよ、結婚してないって。うん。なんだけど、こう、これから留学するなんて、何、もう自殺行為？うん、一生もう棒に振りたくて言ってるっていうふうにしか誰も言ってくれなくて、でも私はここで出ないとこの人生が続くだけ。で、出たら失敗するかもしれないけど、なんか身につけて帰ってきたら違う人生が展開する可能性があるじゃない？
ワクワクしちゃったわけですよね。
そう、その可能性にかけようと思ったのね。その時ワクワクって言葉なくて、それを考えたら私はそれぜひやっていきたいなと思ったので、そしたらバシャールがそういうふうに言っていたから、心が惹かれる方に行けっていうね。じゃあ行ってみようかなって思って留学を決めたっていう。
なるほど。それ
そ
で今があるっていうこと。
う。そうなんですよ。それで今がある。あんまり言ってないっていうか初めて言うかもしれないんだけど。
すごい。それって、また何、昨日、一昨日なんか。
うん。で、ちょっと前置き長くなりましたが、援護をいただいて、バシャールのね、個別コンサルを受けれますよっていうのが、お話しいただいたので、じゃあ、ぜひって言って受けさせてもらったんですね。うん。で、その時に、いろいろ質問、何でもしていいよっていうから、質問しました。うん。それね、ちょっと一個、シェアしようかなと思うんですけど、
どんなこと聞いたんですか？
うん。地球の、周波数って、16年とか18年とかに、バシャールが10万ヘルツって言ってたのよ。言ってることわかるかな？
もう全然何言ってるか分かんないですけど、とりあえず10万ヘルツだったと。
そう、人間も一人一人、意識レベルの、高い低いがあるっていうのは、いろんな本にも書いてあるから、パワーとフォース、パワーかフォースかってね、進めてる人もいると思うんですけど、あれとかにも、愛と感謝の状態が、周波数高くて、恨みとか、嫉みとか、そういうのは低いですよって、もう数字で、出されているんだけども、それの、人類の平均が、その当時、2016年とか18年とかで、5万ヘルツ。
ほうほうほう。
で、地球が10万ヘルツ。で、24年はいくつになってますかって聞いたのね。
おほほ。
うん、そしたら、そう、16年、18年にそう言ってたの私は知っていたので、そう言ってましたよねと。 じゃあ今はもう6年ぐらい経ってますから、もっと高くなってますかって聞いたら、地球は17万ヘルツになってますと。
おおお
で、人類も、ちょっとこれどこに書いてあるか出てこないんだけど、10万ヘルツって言ってたかな？
ええー、な、要は進化してるってこと？
進化してる。そうそう。で、地球はもう今、進化をすごい速度で遂げていて、もうすぐ次の次元に行くよって言ったのよ。それはいろんな人が言ってるんだけども、やっぱりそうなんですね、と。じ
いい
ゃあ、
ことってことだよね。
そうそう。何ヘルツになったら、次の次元って言われてるものに行くんですかって言ったら、20万って言ったの。っていうことは、16年、18年からの、この速度で安分したら、もうあと1年、2年の話なのよね。で、じゃあ、その地球になったら、人類はどうなるかというと、二極化する。
おほほ。
その地球に、住める人は、その周波数の人なので、自分も、こう、意識レベル上げていっていると、そこに住むことになるけれども、そうじゃない人は、地球には住まなくなる。
どういうことですか？地球に、宇宙に、火星に行くってことですか？
地球からは一旦いなくなるっていうこと。か、いても、同じ物理空間に、私が思っているのは、同じ物理空間にいるんだけれども、その人は、人生がすごい辛い。で、やっぱり世の中は理不尽で、恐怖と不安に支配されていて、じゃあ自分がこの目の前のものを早くゲットしないと人に取られちゃう。そしたら自分は死んじゃうとかいう、そういう世界に住んでいる。なので、お互いに搾取し合う状態。
なるほどね。
だけど、その20万ヘルツの地球でやっていく人っていうのは、いつも言っている愛と感謝の状態になっている人なので、このディマティーニのね、ワークにも通じるんだけども、同じ出来事でも自分の、状態によって、それが感謝できる出来事なのか、悪態をつく出来事なのか、その人がどこまで見れるかによるのよ。その出来事自体が悪い出来事、良い出来事じゃなくて、どこまで見えるかによるので、その全部が見えていると、真実が見えていると、感謝しかなくなるはずなので、真実が見える度合いと意識の高い度合いが同じなのね。
なるほどな。
意識高い人が残っていくっていうことなのよ。っていうね、話とかを聞きましたっていう。
なるほど。いいですね。なんかもう、世界観が変わってますね。なんか。
そう、ちょっとね、やっぱりこれを聞いて、さやさん大丈夫ですかって思う方もいらっしゃるかもしれないです。
いや、でもなんか、俺も3年前まではそう思ってたかもしれないですけど、なんとなく言ってることがわかる気がするというか。
あ、そう？
やっぱなんか、
そ
同
う。
じ、ね、物理空間は一緒でもみたいな、なんかありますよね。
そうそう。それがパラレルワールドなのよね。同じ空間にいるんだけど、住んでる世界がもう全然違う。
なん
だ
か、
から、
それこそ前回のさ、放送とかもそうだけど、やっぱ何を信じるかとか何を耳にしてるかでも多分全然ね、その感じるものも違うんだろうし、みたいなところ。
そう。なので、パラレルワールドって全然違う物理空間に行くんじゃなくて、ワールド1個なんだけど、その中にたくさんのワールドがある。っていうこともね、ちょっとみんな誤解してるんだよねって言っていて。
なるほど。
で、地球のその、周波数が高くなるのも、人類の平均が地球に、人類の周波数が地球に影響を及ぼして、周波数も上がっていくので、このなんでね、20万になるかっていうのも、あなた方によるって。
それはそうね。まあ、
そう。
でも、それまで
私、
だったってことですよね。
あ、そうそう。私はその中で何ができるんでしょうねっていうことをつぶやいたら、それもあなた次第。
いや、まあ、それはそうでしょうけど。
っていうね、全部自分で選べるって、いうことをね、言っていただいたんですよね。はい。
すご
ない
、
ので。
興味深いお話をたくさんお伺いして、さやさんもいろいろな経験をされてるなということで、あれなんですか？はい。どうですか？
今日は
最
ね、
後。なんか告知というか、お知らせというか。
今、17期にね、募集をしていますが、もうすぐ、終了になるタイミングに来ております。で、ここへ来て私が力を入れてるのは、まあ、そういうタイミングなので、この、まあ、地球をっていうと、まあ、おこがましくなるんですけど、気がついた人から、まあ、そういう世界に、そういうワールドに行きましょうっていうことで、精神的なリーダーになる人、
精神的なリーダー。
そうそう、精神的なリーダーっていうのは、物理的にもリーダーになっていくので、会社とかコミュニティとかでね。なので、精神的なリーダーになれる人をこう増やそうという活動に今ちょっとなってきていまして、で、JDS も今まで、いろんな方にね、入っていただいていて、こういう人っていうのはなかったんですけども、今はちょっとそのリーダーシップ性を発揮したい。で、リーダーシップの中でも、カリスマ性を発揮してっていう、思いを持った方々に、それを実現するプログラムを、今提供しようとしていまして、なので今度17期は、それを、こう、ちょっと、念頭に置きつつ、お伝えすることに、なってるんですね。
いいですね。じゃあやっぱこう自分自身がリーダーだと。なんですかね、こうチームをまとめてるとかっていうだけじゃなくてってことなんですかね。
そうそう。人間の、いうところの、リーダーシップスキルとか、チームワーク、作りスキルとか、そういうスキルじゃなくて、精神的な意識レベルの問題も含めたリーダーシップ、っていうことが、まあ、中庸思考をしっかりやっていって、そこにたどり着くことで、結果として、現場で、仕事の現場でリーダーになる、信頼される人がついてくる、人だったらっていうカリスマと呼ばれる結果としてね、っていう人に対して、17期はお届けしたいなと思っているので、
いいですね。これ、興味ある人は、どっからどうすればいいとかっていうのが、まだ間に合うんですかね。
もう、3Days チャレンジっていう企画が終わったので、終わってはいるんですけれども、そしてアーカイブも終わっちゃっているんですけれども、まあ、今回は、そういう方がいらしたら、滑り込みセーフで、まあ、ズームなのでね、入っていただけるので、ちょっとなんか考えます。概要欄に書いておきます。
いいですね。じゃあ、なんか新しいチャンスがあるかもしれないということで、
そうですね。はい。
してみていただければと思います。
い。そうですね。もし、じゃあ、そういう、コミュニティに、そういうコミュニティに所属をすることで、自分も、そういう地球の、意識の拡大っていうところをリーダーとしてやっていきたいなって。ちょっと今の話、ピンときた方は、今までの話とちょっと違うと思うんですけど、ぜひね、仲間に入りたいっていう意思表示をね、していただけたらと思います。
いいです。なんかさっきのね、ディマティーニの話とバシャールの話と含めて、なんかつながってる感じがしますよね。
真理を説いてる人は言ってること同じなのよ。もうね、本当全く同じことを言っている。
なる
そうそう。
学びを
はい。
17期でもということで、みんなで精神性高めていければと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はそんな感じで、終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。